三田警察署の藤原副署長、お電話でお待ちくださってます。お待たせしました。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、梅雨入りですね。2週間余りが経過。
あ、そうですね、
はい、今日もそうなんですけど、散発的に雨が降っています。
はい、
雨で視界が悪くなったり路面が滑りやすくなりますので、
はい、
自転車、バイク、自転車の運転にはご注意ください。
はい、
はい、またですね、傘を差して歩く場合でも周囲の状況にはお気をつけください。
本当ですね、はい、雨の音とそれから視界がね悪くなりますから ね、
ね、はい、さて本日はですね、
はい、
インターネットを介した性被害等に遭わないためにということとですね、
はい、
大麻は有害ということについてお話しさせていただきます。
は
い、
今日は2つ特集ということですね。
わ、
ね、はい、かりました。その話題に行く前に振り返っていただきます。この1週間三田はどんな様子だったんでしょうか。
はい、まず主な被害といたしましては、はい、自転車等4件、
はい、
グレーチング等、はい、器物損壊の被害をそれぞれ1件受理しています。
はい、じゃあ詳しくご紹介ください。
はい、自転車等4件はですね、すべて無施錠でした。
鍵がなかったんですね。
はい、最近特にですね、自宅、マンション、駐輪中という場合でも被害たくさん出ています。
そうですか。
はい、必ず鍵はかけてください。
はい、これはもうある意味狙ってるということですよ ね、
そうですね。
ちょっと帰りに借りましたっていう、それももちろんいけないんですけども、
はい、
狙っているということですね。
マンションの方が警戒心がね緩んで鍵をかけないというのを狙われている可能性もあります。
そうか、そうですね。
はい、グレーチング等につきましてはですね、いわゆる溝蓋を包まれたというもの、
はい、
器物損壊はですね、自動車の窓、これを壊されたというものでした。
はい、
特に深夜帯ですね、
こ
んなところで何をしているんだろう、まあ、道路の普通の道路を止まっていたらちょっと不審に思いますよね。もしそういうのがあれば110番通報をよろしくお願いいたします。
はい、これ躊躇される場合もあると思います。間違ってたらいけないなという、いかがでしょう。
いえいえ、もう全然それは構いませんので、
はい、
そのための110番ですので、必ずね、はい、なんか犯罪があるって確定してからでは遅い場合もありますので。
そうかそうか、はい、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、わかりました。
はい、主な検挙といたしましては、
はい、
商業施設における置き引き件、
うん、はい、
これはですね、お客さんが置き忘れたカバン、
はい、
これを盗んでしまったというものでした。あと酒気帯び運転1件を検挙しています。最近ね、酒気帯び運転、無免許運転のお知らせすることが多いんですけども、
はい、
飲んだら乗るな、乗らせるなということでよろしくお願いいたします。
そうですね、
はい
はい、だいぶ意識は変わってきたんですけども、まだまだというところもあるわけですね。
そうですね、コロナ明けてからちょっとね、そういう感覚もちょっと緩んできたのかなというところもあります。
ね、気をつけないといけませんね。
はい、
はい、わかりました。
はい、あと特殊詐欺といたしまして、
はい、
館内での特殊詐欺、予兆電話の認知はありませんでしたけども、
はい、
喧嘩的にはですね、市役所を語る還付金詐欺、
はい、
警察官を語る預貯金詐欺、その預貯金詐欺というのは通帳とかをね、キャッシュカードを騙し取ろうというものなんですけども、これらの認知が多くありました。
はい、
もしもですね、このような電話がかかってきた場合、
はい、
少しでも不審に感じたり、どうすればいいのかと思えば、積極的に三田警察の方にお電話してください。
はい、わかりました。
はい、
まずはこの1週間振り返ってお話をいただきました。では今日の特集ですね、まずはインターネットを介した性被害等に遭わないためにということですね。
はい、
お願いいたします。
はい、というのもですね、先週夏の少年非行の防止ということにお伝えしましたが、
はいはい、そうですね、
はい、今日はこれに関連してインターネット等についてお話しさせていただきたいと思います。はい、まずインターネットを介した性被害等に遭わないためにということで、まずインターネットの危険性を知ること。
はい、
インターネットはですね、パソコン、携帯電話、スマートフォンのほか、ゲーム機、音楽プレイヤー等からも接続が可能であり、
はい、
子どもたちの生活に欠かせないものとなっていますが、
そうですね、
はい、反面ですね、子どもを性の対象として狙っている大人、これもですね、同じインターネットの環境を使用していることを認識していただきたいと思います。
なかなかイメージ持てないね、お子さん多いと思いますけどね。
そうですね、子どもさんなんかね、SNS でつながったと言って、相手が同じ子どもかと思ったら、
はい、
大人だったということがね、多々ありますので、
要するになりすますことができるわけですね。
そうですね、はい、ということで インターネットで知り合った人と直接会わない、
はい
はい、出会い系サイトや SNS を通じて知り合った人と直接会ったことで性被害などに遭うケースが多発しています。止めてあげる、相談を聞いてあげるなどと誘われても、はい、絶対にやってはいけません、はい、どんな大人か分かりませんのでね。
そうですね、はい、
それと自分の写真を送らない、
はい
はい、インターネット上で知り合った人や友人などに頼まれて自分の裸の写真などを送った結果、その写真が児童ポルノとしてインターネット上に出回ってしまうという被害、いわゆる自画撮りによる被害が後を絶ちません。
そうなんですか、
はい、個人が特定できるような写真を安易に送ったことをきっかけに、写真をばらまくなどと脅かされて裸の写真を要求されることもあります。
そうなんですね、はい、
兵庫県ではですね、青少年愛護条例により18歳未満の青少年に裸の画像等を求める行為ですね、もらう、もらわないでに求める行為、はいはい、これが禁止されています、はい、もしそういうような行為を要求ようなされたような場合はですね、一人で悩ます警察に相談してください。
先ほどもおっしゃったように、それが例えばもう成りすましで自分と同い年ぐらいの人だと思い込んで好きだったらとかいう、なんかそういうことも結構ついて要求されることがあるみたいですね。
そうですね、普通の服を着た写真なんかでもですね、
はい、
写真撮った時にどこで撮ったかという情報が写真に残る場合がありますので、はい、送ってしまうと家が特定されたりする危険性もありますので、お気をつけていただきたいと思います、
そうですね、とにかく架空のところで出会っているのでどんな方かがわからないというのが一番用心しなきゃいけないということ で、
そうです、ね、
もうよく知っているお友達同士だったら楽しいおしゃべりの続きがこう SNS を使ってというのがあるかもしれませんけどもね、はい、区別をしなきゃいけないということです ね、
そうですね、全員の第三者ばかりではありませんので、
そうですね、はい、でしかも同じ年頃とは限らなくてよからのことを考えている大人の場合もあるかもしれません、
はい、ということ
です
ね、そういう場合も多々ありますので、
はい、わかりました、
はい、
続いては大麻のお話ということですね、
はい、
はい、
大麻は極めて有害な薬物、
はい、
ということですね、なぜか近年ですね、大麻の乱用で検挙される少年が増加傾向にあります。
結構ニュースでも聞きますね。
そうですね、
はい、
令和4年中の数字なんですけども、全国では912人、兵庫県でも74人が大麻の乱用で検挙されています。
そうですか、
はい、その背景としては大麻に対して間違ったイメージが広まっているのではと思われます。
あ、はい
はい、例えば大麻ってね、タバコより害が少ない、1回だけなら平気、
はい、
依存症がない、
はい、
などですね、
間
違いです。
これはもう全て間違い、
はい、
はい、
正体は極めて有害な薬物です。
いや、そうですね、
はい、タバコよりも有害で脳の正常な成長を妨げます。はい、それと依存症があります、
はい、
自分の意思でやめることは困難です。
あ、そうですか、
はい、それと幻覚、記憶障害、はい、学習能力の低下などを引き起こすこともあります、
はい、本当にとても有害な内容ですね。
そうですね、タバコ吸われている方もわかると思うんですけども、なかなかタバコですらやめられない方たくさんおられますのでね、はい、大麻はもう本当に依存症があって危険な薬物ということを知っていただきたいと思います、
はい、
あと SNS 上ですね、これには違法薬物の勧誘が溢れています。
そうなんですか、
はい、大麻をですね、野菜、
はい、
リキッドなどの隠語で呼び、はい、SNS 上で売買が行われています、
はい、
近年はですね、大麻草の所持だけでなく、液体大麻、通称大麻リキッドっていうんですけども、この所持事件が増加傾向にあります。
そうなんですね、
はい、私が来てからでもですね、サンダでも大麻所持等々で検挙をさ、していますので、
ね、そうなんですね、
検挙がありましたので、
はい
はい、そして大麻の乱用は厳しく処罰されます。
先ほどお聞きしたこういう有害なものですから当然あるわけですね、
はい、まあ、例としてはですね、大麻取締法での罰則として、所持、
はい、
譲り渡し、譲り受けについてはですね、5年以下の懲役、あと海外からの輸入、輸出、栽培、これは7年以下の懲役などですね、非常に重いものです。処罰大麻の乱用は、自分の将来を台無しにするだけでなく、大麻の乱用ですね、自分の将来を台無しにするだけでなく、家族や恋人など大切な人も不幸にします。
そうですね、
困ったこと悩み事があった場合は周囲の大人にまず相談してください、
ずるずると入り込まないで今の時点でまずはご相談ということでしょうか ね、
特にあのお友達がこんなの吸ってるっていう相談はですね、どしどししていただきたいと思います。
そうですね、分かりました。今の伺っても本当大麻っていうのはすぐそこまで来てるということですね、若い方たちのところに ね、特に SNS 上で野菜とかリキッドという名前ですね、ぜひお子さん方のこういう状況なども大人がちゃんと把握しておけば入り込む前に止めることもできますのでね、
分
かりました、ありがとうございます、では最後にまとめていただけますか。
インターネットですね、これ非常に便利なものなんですけども、SNS 上には子どもを性の対象として狙っている大人が潜んでいたり、大麻など違法薬物の勧誘情報があふれています。子どもがですね、このような違法有害情報に触れることがないよう、保護者の方はですね、子どもの SNS の使用方法について関心を持っていただきたいと思います。
ありがとうございました。関心を持つということはとても大事ですね。
そうですね。
分かりました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
またこの1週間よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お話をいただきましたのは、三田警察署の藤原副署長でした。三田警察オンラインでした。